皆さん、こんにちは。テックトレンド最前線、高分子、樹脂ワールドへようこそ。
解説のトロイです。今週も最新ニュースをお届けします。
まずは自動車分野です。EV バッテリーハウジングで革新的な技術が登場しましたね。
はい。SABIC と FORWARDENGINERING 開発のハイブリッド複合材が SPE 自動車賞を受賞。軽量化とコスト削減を両立します。従来の金属製より約 10-20% 軽量化。生産コストは最大 30% 削減できます。
EV の普及に貢献しそうです。一方、自動車産業には課題もあるとか。
使用済み車両リサイクルの目標達成に向け、再生材不足が深刻です。他産業との獲得競争も激化しています。
サステナビリティとイノベーションの両立が求められますね。続いて、高機能ポリマーの進化に注目しましょう。PEXCO 社が PEEK ポリマーを強調しています。
PEEK は耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れ、金属代替として注目される素材です。
医療分野でのフッ素樹脂活用も進んでいますね。
PEXCO は医療、ライフサイエンス向けフッ素樹脂の射出成形プロセスを発表。成形が難しい材料を効率的に部品化します。
安全性が求められる分野で、応用が広がりそうです。
BASF はバイオ循環原料を 20% 配合した PPSU 新グレード、ULTRASON、P3010BMB を発表しました。
家電や医療など、幅広い分野で循環型経済への貢献が期待されますね。ここからは、市場の価格動向と企業戦略です。原材料や製品の値上げが相次いでいるようですね。
BASF は北米でエンジニアリングプラスチック製品を、EVONIK は界面活性剤などを値上げすると発表しました。
原材料や人件費、エネルギーコストの高騰が主な要因とのこと。
低人からも、地政学的緊張によるコスト圧力の高まりを受け、製品価格引き上げの可能性が示唆されています。
PVC の価格は、東南アジアと中国では上昇傾向ですが、インド市場では安定しています。そのような中、三菱ガス化学がポリカーボネートの生産終了を発表しました。
2028年3月に鹿島工場での年間12万トンの生産を終了します。市場の供給過剰による収益性の低迷が理由です。
最後に、リサイクルと環境対策の動きです。COPERION が新しい PET リサイクルシステムを発表したそうですね。
はい。CHINAPLAS2026 で発表されるこのシステムは、500kg パーガワーから最大10トンパーガワーの処理能力を持ちます。
大規模なリサイクルが可能になりますね。
ボトル、2ボトルなど幅広い用途に対応し、食品接触基準を満たす PET リコンパウンドを生産できます。
廃棄物管理に関する興味深い研究結果も出ていますね。
効果的な廃棄物管理システムを持つ国では、プラスチック排出量が従来の推定より低い可能性が示唆されました。
適切な管理が重要だということが改めてわかりますね。さて、今週の高分子、樹脂ワールド、いかがでしたでしょうか。
自動車の軽量化や高機能ポリマーの進化といったイノベーション。
そして、原材料価格の高騰やリサイクル推進といった市場の課題と、それに対応する企業の取り組みが見て取れましたね。
高分子、樹脂分野は、常に進化と変革の真っただ中にあることを再認識できました。
来週も最新情報をお届けします。テックトレンド最前線、高分子、樹脂ワールド。お相手は私と、
トロイでした。
また来週。